マネー。西山孝四郎のマーケットスクエア。
こんにちは、西山孝四郎と。
こんにちは、マネースクエアの津田孝美と。
こんにちは、アシスタントの若林理香です。ここからの時間はザ・マネーフライデー、西山孝四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さてこの時間の日経平均株価ですが、769円74銭高、39,938円15銭と、もう高値圏なんですが、まあ、一番高いところではあと50円ほどに、4万円まで50円というところに、
まあ、通過点でしょう。もう来年5万とか言っとんだから。
そうですね、
まあ、だからその過程で、まあ、こんだけ資産バブルしてくるとね、
はい、
日銀が本当にゼロでずっと金利できるのという、それがモルハの剣なんだけど、今のところはそんなもんしばらくね、利上げなんかできやせんので、まあどんどん行ったれという、まあ、海外勢で、まあ、海外勢もまああのいろんなまあ国から投資が来てるんだけど、結構ね、私が聞いてる話では中国勢がやっぱすごいという話で、でこの前一回海外で売り越しになったらしいんだけど、あの最高値つけた時に、まあなんかまた今日半導体が復活して、
やっぱりその、
まあ、イケイケどんどんと
売りとかもこう巻き込みながら今日上がってるってことなんですかね。
ショートカバーも当然、まああの逆張りっていうのは私は進めないんだけど、
はい、
まあ高すぎるとかね、上げすぎだっつって売るんだけど、まあ担がれることが多いんだけどね、
はい、
まあ私はねこれなかなかウキウキする相場で、
はい、
バブラスだけこの相場バブルで行ってくれて、でその後は反動は結局来ますんで、ドスーンと来て、
はい、
でその後 QE5 でまた上がると、一粒で3度美味しいと、はい、いう相場じゃないかなという気がしちゃうんですけどね。
まあ、さっきその日銀が金利上げられるのかって話ありましたけれども、今週はね、あの高田審議員が 2% の物価目標を見通せる状況になったという話が出てきて、ちょっと為替の方動きもあったような感じがするんですが、
あれ高田さんその後否定したんじゃなかったっけ、あの別に利上げするという意味で言ってんじゃねえと、
まあ、どんどん利上げすることはないって上田さんと同じようなことを言ってると。まあ、最近多いのは日銀があの会合本ちゃん起こる前にですね、まあリーク記事だとか、あとは来週もまた議員の発言等々がありますから、そのまあメンバーの発言、これが同意にはなってくるとは思うんですけど、
はい、結局でも今はドル円見てみても150円の4546あたりと言ってこい、
いやもうね結局ね、あの上げる上げるっていう姿勢は見せててもね、
はい、
虎の尾を踏んじゃうからできやせんのですよ、
はい、
要するに ECB が利下げに入るまではね、日銀は金利なかなか上げにくいということなんでね。
これは日経平均本当に石山さん言う通り、さあ4万さあ超えて5万、6万だと、なったら本当に利上げしなくていいの、このままでいいんですかという話ですから。
いやいや、俺で不動産もね、ああマンション1億5000万やと、で給料は全然追いついてないわけですよ、実体経済と何も。だって日本は今景気後退期に入ってるんですから、
はい、
だから実体経済と株なんで、まあ、私が言ってるようにいつでも何の関係もないということなんですけどね、
はい、
まあなかなか4万円と言っても、まあ34年前、
はい、
34年前で平成元年ですね、
うん、そこに戻っただけですから私の場合は、その時市場にいましたからまだ34年前の相場やっとるんかと、
ねえ、まあ、そういう意味ではちょっと、まあ、2月はお祭り騒ぎじゃないですけれども、
だから、ね、
そうい
う歴史的な日経平均は元に戻ったけど、他の国はね倍になったりしてるわけだから、 それ考えたらいくらでも上がるんじゃないんだと、だけどなんか落とし穴があるんじゃないかなという件私はしてるんですけど、まあその辺は津田さんが靴磨きの少年の話をしてくれる
今日もするんです、
今日もしていただけるでしょうかね、まあ、先週本当 NVIDIA の決算からちょっと勢いづいて、日経平均もう4万円いっちゃえという勢いですが、今現在の値が752円高39,918円ということになっています。この番組 YouTube でも同時配信中です。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方をご覧ください。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り、
気になるニュースをとことん掘っていきます。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深掘り、ぜひお聞きください。
マンスリーポッドキャスト番組、耳で聞く後藤達也ノート、配信スタート。経済を分かりやすく面白く偏りなくをモットーに取材活動を行っている経済ジャーナリストの後藤達也さんが、世界の経済の潮流とキーワードを解説します。詳しくはラジオ日経のサイト、ポッドキャスト一覧をご覧ください。世の中を知るポッドキャストコンテンツ、聞く日経。毎週平日の朝6時頃に日本経済新聞朝刊のトップ面などえりすぐりのニュースをお届けする有料音声コンテンツです。初回購読から30日間無料。詳しくは聞く日経で検索。
マーケットサイン。
マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペア紹介していきます。ドル円が150円の4449、ユーロ円162円の6670、ユーロドルが 1.08 の1316での推移となっています。では今週の為替の振り返り、津田さんからです。
はい、まあ為替も株もすごいんですけど、世間は大谷選手の結婚で一色ということで、
大谷ショックということになる、なるのかどうかって言ってたんですけど、
多いみたいですよ。脇林さんは初めて
脇林さんは大谷ショックなんですよ。
いやもう全国的にそうじゃないですか。皆さんなんか、まあ、
お祝い、脇林さんと大谷って何の関係もない
んですよ。そうですよ、接点やったこともないですけれども皆さんそうなんですけど、やっぱりね、
まあ、多いのはその、ね、息子に来てくれたらいいなという女性も多いですし、まあ、分かったみたいですけどね。
ああなるほど。
まあ、その影響かどうか分かりませんけど、今日、大谷工業もまた高いですけど5939、260円高ということなんですけど、まあ、先週番組がお休みだったということで、まあ先週ちょっと2週間の、含めて振り返りをしたいんですけど、まず、2月22日の、日経平均、89年12月29日付けた最高値を更新した NVIDIA と、まあ、この辺はですね、細かなところは今日の、西山さんの、米国株のところでお話しいただけると思うんですけど、まあ、アマゾンの時価を超えて、全米3位になって、うん、で、まあ、荒野の7人マグニフィスト、マグニフィセント7、まあ、
でもテスラとか脱落してね、4銘柄って言われてんだけど、うん、
それでも4つが引っ張ってる、3つが引っ張ってる、
まあ、市場の集中が凄まじいってことですよね。
まあ、これは例えば前年同期比、純利益が 8.7 倍とかですね、いうのはありますけど、まあ、すごいなっていうのがありますけど、裏を返せばですね、ちょっと危ういなというのは当然、まあ、この小さな池の中にこれだけ大きな巨大なクジラが泳いでるわけですから、
本当池の中のクジラですよね。
あのここがこけたらどうなるかというのはもうちょっとこれは想像やすいと思うんですが、で、まあ、日本でいうとセブンサムライというふうに、まあ、命名もされたみたいですけど、この辺の半導体も、上げてると。で、日経平均が使用最高値を、突破して、でまさに今日なんかあと49円ですか、50円ちょっとで4万ということで、まあ、今日の番組でもくす玉を用意しないといけないなというところだったんですけど
津田さん持ってきてくれたんですか。
ないですけど我々はまあ一応為替がメインですから、あんまり為替に関係ないので、で、まあ、
今年為替160円の時に持ってきてくれ
た160円でもですね、くす玉というあんまり認識はないんですけど、で、まあ、その辺はですね、まあ株が強いと、まあ、ナスダック総合もですね、終値ベースでは史上最高値を更新して、
はい、
ザラバベースではまだですかね、ちょっと遅れているというところでしょうか。で、ただやっぱり3月になりました。3月でいうと毎年言ってるのが、3月はやっぱり気をつけたいと、まあ、曰く付きという1ヶ月でもあるので、見ていくと丸2番 S&P、まあ、基本右肩上がりの商品ということではありますけど、まあ、3月にこうへこみやすいと、うん、で西山さんも本当にシンプルに、ごくごくシンプルに見たら、3月の安いところで買って12月の末クリスマスに売りゃいいんじゃないかと、
ね、うん、ここ20年は3月買いの12月末売り、
そうですね、まさに多少ガス抜きが出てきてもですね、やっぱり3月の安いところを拾うっていうのはデータ的にはやっぱり確率高いなというのがあります。で丸3番ニューヨークダウ、これもですね、まあ、3月が年間通じて一番ボトムをつきやすいと、いう傾向になってると。
あの銀行の救済措置が終わるのが今年は一つのポイントですよね。
3月11日ですね、うんうん、このあたりがやっぱりポイント、
アメリカの方のね、
そうですね、で3月大体この半ばっていうのはですね、まあ、例年動きが、まあ、出やすいと言いますか、まあ、トレンドも転換しやすいという傾向もあると。で日経平均見てみるとどうかというと、日経もですね、 まあ、本当はもう1月にもうちょっと下げてくれればよかったんですけれども、うん、まあ、いわゆるウィス天井っていうのが今回は内田さん流行らなかったなということを西山さんおっしゃいましたけど、流行り廃りで言ってるわけじゃなくて、一応データに基づいて言ってるわけで、でまあ3月に下げっていうのは、まあ例年でいうところの彼岸底というのは、日米ともにまあこの辺の大体3月後半にかけてのボトム形成は確率は高いのかなという気がします。
次はひな祭り天井ですかなんてね
セミナーで言われてましたね。
誰も言って
ないんですか毎月何かイベントで言わないといけないという
エイプリルフール天井とかさ
毎月なんか言ってる
のか、毎月言わないといけないです、まあ、それはまあ3月はやっぱりデータ的には多いということで注意で丸5番で、今年は大統領選挙がありますから、大統領選挙のある年の、うん、ニューヨークダウン、これ見てみると1949年以降のデータで、この上にあるこのオレンジ色のところがですね、まさに平均値で、過去70年以上のデータを取ると3月は結構そんなに下げてないんですね。まあ、過去20年は下げてるんですけど、
その後横ばいでまた年末上げるからさ、これ1年中1月買いの12月末売りじゃんね、
大統領選挙、まさに右肩上がりの商品でただ大統領選挙のある年っていうのはやっぱ3月はこうへこみやすいと。でもっと言うならば3月で5月で9月10月、うん、まあ、よく9月10月っていうのはね、一番下がりやすいというふうに言われますが、5月も下がりやすい、その年間通じたボトムになりやすいのはこの大統領選挙のデータでいうとやっぱ3月であるということで、これはですね、まあ、必ず今回もこうなるってわけじゃないですけど、まあ3月にはこういうふうになりやすいんだというデータを揃えておいた方がいいかもしれません。でその上で丸6番、まあ、今はどのフェーズかということで、まあ、有名な言葉ですけど、強気相場っていうのは悲観の中で生まれて、懐疑疑いで育ち、悪化の中で成熟して、で陶酔で消えていくと、うん、でこの陶酔の状態の時によく現れるのが靴磨きの少年であると、
う
ん、
そうだね。
で、まあ、まあそこをですね、警鐘を鳴らす意味でバフェットなんかはですね、今の内外の株式相場の高騰はカジノ的であると、
うん、もう買うもんないって彼は言っとんだよね。
そうですね、うん、まあ逆張りで投資家で言うと、まあ、こんなとこはというところかもしれませんが、まあ、うん、ちょっと買いにくいなというところは当然、まあ、陶酔なのか楽観なのか、というところではあります。でまたよく言うのはこのグレーターフールセオリーっていうのもありますし、
出た、
これは例えば若林さんが株を高値で買ってしまったかなという時に、うん、儲けるためにはそれを、まあ、津田に 高値で買ってもらうと、うん、まあ、おバカさんにちょっと高値で買ってもらうと、
まあ、上買ってるくれる人を探してこないといけないからね、株主、
うん、で私が買ったとしても誰も例えば西山さんが買ってくれなかったと言うと、うん、そこでもう一つ終わりと、
まあ、う
ん、なので、まあ、こういったこともやっぱりあるということなので、まあ、動きはですね、まあ、季節とともにこういった循環がある、これは相場の循環でもありますし、まあ、人生の生活の循環でもありますし、うんうんうん、こういう流れがあるということを見ていただければなと思います。
今先物が4万円をつけたということで、日経平均も 2% を超えて3万9986円まで来ましたね。あと14円、
番組中に来そうな感じですね。
だから靴玉買ってきましたちょっと退席させてもらって、
もうけど帰った頃には終わってるから
終わっと
で、丸7番、米ドル円見ていくとどうかというと、まあ、足元では昨日、この、発言、日銀審議の高田さんの発言があったということで下げたんですけど、まあ、よくよく見たらですね、西山さんと先ほど話した通り、どんどん利上げしていくような状態じゃないと、まあ、当然今までの通りの言葉であると。4月に、マイナス金利解除だろうというところが3月ももしかしたらあり得るんじゃないかということは、ちょっとまあ、きっかけ作りというか、ちょっと上げすぎたガス抜きで利用されたような感じもあるのかな、う
ん、まあ、高田さんはもともとね、まあ、緊縮というか、まあ、真面目な、まあ、財政だとか、うんぬんやれっていうスタンスですから、まあ、こんなね、低金利放置して、まあ、もう変なバブルになってね、また89年からの繰り返しみたいになると、うんぬんというのは思っておられると思うんですけど、日銀の審議員になっちゃうと、下手なこと言うと首が飛びますんでね。いやいやいや、どういうんですか。まあ、どっかの方角からね、変な声が飛んできて、お前何言ってるんだっていう話になるんで、まあ、なかなかね、日本独自の金融政策はやりにくいと。まあ、
我々みたいに自由には物は言えないと。
そうそう
そういったことも忖度しながら解釈しないといけないと思うんですが、はいはい、まあ、ここに書いてる通り、2% の物価安定目標、実現がようやく見通せる状況になってきた。
はい、
という発言があったんですが、その後にマイナス金利解除後に、どんどん利上げするということではないと。 まあ、これはもう日銀のコンセンサスではないかなと。ただ、中央銀行の担当者としてはですね、当局者は一番嫌なのは放置してインフレがまた再燃するというのが、これに、うん、日銀だけじゃなくて。
でもこの前の国会答弁で上田さんはね、今インフレであると。はっきり言ってたんですよ、もうインフレだって。で岸田さんはデフレ脱却に向けてて同じ時に喋ってんだけど、一体どうなってんだよと
真逆じゃないか。
本当真逆。いや上田さんインフレって言ってんだけど、岸田さんの頭の中はデフレなんですよ。
まあいろいろどういうふうに どの指標を見てデフレっていうのがあれですけど、まあチャートで見てもですね、基本この、まあ、ボリンジャーバンドのプラスマイナス2シグマがぐーっと収縮するっていうスクイーズっていうのは、これはまあ力をため込むサインといいますか、ちょっと様子見、方向性を探ってるということになるので、やはり、しばらくはこの150円を挟んだ、まあ、この辺が分水嶺になるなと。で、今が150円のちょっとミドルぐらいまで戻ってきてるっていうので、まあ、基本ちょっと昨日は下にやりすぎたかなという気はしますが、うん、上は去年の11月13日の151円の87とか、
はい、
は十分あり得ると。で下はですね、押しても147円のミドルぐらいが、まあ、瞬間風速的にもあり得るかなというところですけど、すぐに転換というふうなサインでもないかなと。
あれも動かなくなっちゃったよね、本当にね、
最近
ね。
ということで、日米の会合は丸8番見るとですね、日銀が18、19で、FOMC が19、20ということは、丸々後半まで、まあ、日米の会合はないということですから、まあ、特に日銀の、当局者の発言講演とかいうのも、まあ、来週あるので、この辺りが、まあ、
介入牽制はしてるけどさ、全然効いてないしね。
まあそうですね、昨日の下げでちょっと弱まったんじゃないかということですけど、またこの151円、去年の11月レベルになるとまたやっぱり出てくると思うの で基本このチャート、先ほどのチャートの流れから言うとジグザグということで、ちょっとしばらく方向性を見るというのは、まあ、3月前半はですね、ちょっと方向性を見るのかなという気がします。で、丸9番見るとですね、まあ、各国中銀、これはですね、今日の、西田の、まあ、M2TV の資料でもう一つ回してもらっていいですかね。で、ここはですね、まあ、上にあるのが去年の12月29日時点の、OIS の確率 50% 以上、まあ、FRB なんかはですね、去年の年末の段階では3月はもう 100% 利下げなんだというふうなことも言ってましたけど、
どんどん後ずれしていくんだよね。
どんどん後ずれて6月になってきたということで、6月でもまたさらに先延ばしになるんじゃないかという話もありますけど、まあ、これは基本的には時間軸政策ということで先延ばしをしていくというのは十分あり得るというふうに見てもらった方がいいと思います。で、丸10番、まあ、対円通貨の指数チャートを見ていくとどうかというと、これはまだ2ヶ月分しかないですけれども、やっぱ1月スタートから比べたらやっぱ強いと、まあ、ここで相対的に一番強いのはドル円、うん、で、まあ、地味ですけどメキシコペソ円なんかも非常に強いと、うん、まあ、北米通貨ですね。で、まあ、ニュージーランドドル円が強かったんですけど、ちょっと RBNZ の会合結果を受けて、まあ、アンズのレポートなんかでちょっとですね、うん、だいぶ下駄を吐かされたというのもありますけど、うん、で水曜日でドンと1回下げたと、うん、で昨日の高田審議発言でまた円高に進んでると。で、相対的にちょっと出遅れ感があるかなというふうに見れるのが5ドル円であるということになります、
はい、
で、これもですね、やっぱりここで見たいのは1月にですね、まあ、言うなれば健全な下げがあってしかるべきのところが上に引っ張られたというのがちょっと1月の不安といいますか、うん、というのは丸11番、去年の動きどうかというと、やっぱり1月も下げたんですけど、3月、欧米金融不安ということでここで下げました。
なるほど。
で、そこからじわじわ上げていったという例もありますし、丸12番、その前の年、22年もですね、3月は、これはその前のロシアのウクライナ侵攻、うん、2月24日、そこでユーロ主導の下げで、まあ、円高になって株安になってということで、まあ、3月ボトムになったということで、まあ、後半はですね、CPI ショックとか、あとはまあ当時の黒田ショックであるとかいうことで下げたんですけど、基本はやっぱ3月ボトムになってたと。で、その前の21年3月もアメリカの長期金利が上昇していったというのもありますし、まあ、20年3月はまさにコロナショックということで、で、あと、2008年の3月なんかはですね、これもリーマン前ということで、ベアスサンズですか、うん、で下げたっていうのもありますから、まあ、3月は何かしら、起こってるというふうに見た方がいいかもしれないと。
これ津田さん、ニュージーランドは結局何だって言っとるんですか。
ニュージーランドはですね、この丸13番に書いてるんですけど、もともとですね、アルビン Z はそのアンズのレポートだけだったんですけど、2月4月に 0.25% の利上げを行うということがあったんですが、まあ、オア総裁なんかはそこまで強気じゃなかったというのがありますが、政策金利は 5.5% で据え置き、うん、で、まあ、市場は、政策金利ターミナルレート、金利の一番高いところっていうのを下方修正しているということで下げたんですけど、声明文見たら金利は一定期間制限レベルに維持する必要があるということは、
はい、
要は利上げはないけれども利下げもすぐにはしませんよということなので、もともとアンズのレポートの前の段階に戻ったと いう感じでいいと思います。
だから利上げにちょっと前のめりになっとったのは間違いだったと。
でも利下げか利上げかというと利上げの議論もしたみたいな話でしたもんね。そうですね。
まあだからあれですよ、この状況で利上げ中と日本と、まあ、日本は 0.1 だけだけどさ、あのトルコと、ニュージーランド、
ね、トルコですらもう止めようかというところですよね。
そうそうそうそう。
でここでニュージーランドは本当に利上げするのかということで、まあ、言われてましたけど、まあないだろうと思ったところがやっぱり、まあ、据え置き、まあ、当然だなというのがあります。でチャート見ていくと丸14番、まあ、2月23日に一回高値をつけて、で2月28日が、RBNZ で据え置きということで一回ドンと下げた、まあ、期待感の剥落ということで陰線になりました。
はい。
で、昨日2月29日は、まあ、先ほど高田審議の発言で円高フローで押した。ただいいとこだと思うんですよね、雲の可変で支えられてということ、あと200日移動平均線というのも右肩上がりということですから、そんなに下はないだろうなと。で、まあ、ニュージーランドは基本的には先ほど脇場さん言った通り、まあ、利下げではなく利上げの議論をしたということもあるので、まあ、少なくともそんなすぐには利下げサイクルには入らないだろうということになると、まあニュージーランドと日銀の、まあ、金融政策スタンス、これから考えたらしばらくは、ニュージーランドドル円というのは下にしっかりじゃないかなというふうに思います。で、まあ、それも、あってしかるべきなのは丸15番、週足チャートで見たらちょっとやっぱり、行き過ぎたと、調子に乗り過ぎたというところがあって、まあ、青丸っていうのがプラス2シグマを超えてたわけですけど、まあ、かつてこれは週足レベルですけどプラス2シグマ近辺上髭になってくるとですね、まあ、行き過ぎっていうことで反動安、まあ、そのパターンに従ったかなという感じがするので、まあ基本は押し目買いでいいのかなというふうに見てます。でこれも3月の傾向を見ると丸16番、ニュージーランドドル円もですね、これは5ドル円も、実はそうなんですけど、やっぱ3月は下げやすくて、で4月に強くなりやすいというデータがあるということなので、3月は繰り返しながら何かあってもおかしくないという程度
で見てると、でも随分ギザギザしたチャートだよねこれね。
そうですね、まあシンプルなのはやっぱり年後半、まあ、特に冬場ですね、12月に強いっていうのは毎年言ってますけれども、もしくは8月末買いっていうのもまた、あるかなと思うんですが、そこまではジグザグということになりそうな感じがします。まあ、これは丸17番昨日の M2TV でもお話をしているので、よかったら見ていただければなというふうに思いますね。
はい、予計会の3月相場ドル円150円が分水嶺というテーマでお話しされていますので、ぜひ YouTube の方でご覧になってください。そしてお話ししているうちに、14時50分にですね、3万9990円23銭とあと10円に迫ったということで、本当に早く行けというコメントなんかも届いているんですけれども、大引けでどうなるんでしょうかというところです。あと残すところ8分ほどあります。さて西山さんの方からはアメリカ経済は全く成長していないというテーマでお話しいただきます。
まあ、NVIDIA とか半導体のね、政府が金ばらまいとるとか、まあ景気いいんでしょうけど、あと AI ブームで、まあ、経済全体としては、
はい、
まあ、アメリカ人全体が儲かってるわけじゃないのと一緒で、まあ本当に上位 1% だけの経済になってると。でね、まあ日本の方の話からすると、まあ日銀に利上げしてもらったら困るんだという話が2ページ、これ上、まああのなんだっけ、日銀がマイナス金利解除に動けば低金利下で海外に流出した緩和マネーが日本に戻ると、里帰りしてリパトリエーションですね、そうすると円高になって株安になっちゃうじゃねえかという話で、でただあの普通のとこはあの金融正常化っつったらしばらくマイナス金利からね、まあ、ECB もあのスイス中銀もバーッと抜けて金利去年上げたわけですから、はい、その時日銀もやってて当然なんだけど、なぜか何もしなかったと。で今になってね、世界が利下げしよう中の話が出てるときに日銀だけ利上げだとか言ってどうなっとるんだと。で日銀の金融政策っていうのはあの世界に先んじてるんですね、
はい、
まああのいろんな実験をやってましてですね、金融政策こうなったらどうなるかと。でまあ今は円を捨ててですね、
はい、
株を上げようという運動がまあアベノミクス以来始まってんで、まあそういう動きになったと、これはまあ理路整然としてるんですけど、でまあこの10年間でね、まあ安倍さんとかが動いてから、海外に日本から行った金がね、10年間で7割増と。
はい。
まあ、日本だってゼロ金利なんで運用するもんないから、みんな機関投資家から何から外に持ってったという話で、で今の相場もね、個人売り越し、なんだ海外勢はまあ買い越しで、この前ちょっと売って最高値 で証券会社も自己売だっつうんでしょ今買っとるのは。でまあ結局はですね、まあ私がいつでも言ってますように、世界のエブリシングバブルはこの日銀の緩和マネーが支えてここまで最高値相場をね、世界中の地球上のバブルを全部牽引しとったわけですよ。で上田さん、そんなもんいきなりね、利上げっつって 1% 2% 3% って上げられたらたまらんなと、それは日本に全部金返ってきてね、大暴落するじゃないかいと。だからまず私は日銀が利上げサイクルに入ることはないだろうと思ってるんです。でそれは政治的にできないんですね。で3ページ、なんか今 G20 行ってて、上田さんがね、なんだアメリカが軟着陸すると、ね、ソフトランディングで経済は、これは日銀の見方と一緒やと。いやそこの後言いますけどね、ほんまかいやちゅうあれで、なんかその隣の高田さんですよね、まあなんか難しい理論を振り回してですね、そろそろ転換点だと。いやじゃあ転換点だったら当然利上げサイクルに入ると海外勢は思って、海外勢でも日銀のことがよく分かってない人もいますから、日本でどこにあるか分からんちゅう人もたくさんいるんですよ、アメリカ人で。ウクライナどこにあるんだと。全然知らない人っちゅうのが半分ぐらいいるわけですよ。で、そういう人から見たら、日銀利上げに行くんなら、円買いとね、株もやばいなっちゅう話になるんだけど。まあ私はこの下に私のコメントで書いてるんですけど、アメリカの大統領選前にね、虎の踏むようなことができるのかと。なんしたら、それこそ、首が飛びますから、まずないんです。で、4ページ。アメリカはソフトランディングって何言うとるんやという話なんですよ。要するにね、アメリカの今経済状況が、この前 GDP が発表されたんですけど、第4四半期の。GDP は3340億ドル増加したと。で、その成長を指すのにね、3340ドル。8340億ドルの借金が生じとるわけよ。これ、プラマイマイナスじゃないですか。成長なんか一切してないんですよ。で、これをもうちょっとわかりやすく言うと、1ドル GDP を成長さすのにね、上げるのに、2.5 ドル金つことる。1ドル使ったら1ドル上がるでしょ、普通。なんで 2.5 ドル使って1ドルしか上がらんねえと。いや、こんなもんね。漫画みたいな世界ですよ、これ。これで景気いいとか軟着陸やって、そりゃいくらでも人電機回して金ばやらまいてたら、津田さんがやっても私がやっても若林さんがやっても軟着陸しますよ、そんなもん。当たり前じゃないですか。問題はその借金どうするんやと。いう話なんだけど、これはね、まあ、両立て経済つって日本が始めたんだけど、負債と資産を両方膨らますっていう経済運営なんです。はい、今、西側の先進国 G7 は全部そうなってるんです。多かれ少なかれ。で、財政健全化なんてなっとんのはロシアぐらいでね。ロシアは昔98年にロシア危機やって懲りとるんで、放漫財政やらないんですよ。で、これから金本位制にしようみたいな経済をね、実物経済をプーチンは標榜してるんで、この日本みたいにね、臨転機回して無茶苦茶な政策はしない。で、まあ、ガンドラックさんが言っとるんだけど、アメリカ人が見てるのはね、成長の幻想を見とるんだと。いや、負債の方は誰も見てねえから、GDP いくら成長したんだと。軟着陸だ、景気いいと。いや、そらそうでしょうと。だけど、借用証書を発行してね、それを使った数字を成長っていうのはどういうものかと。要するに、歳出なんていうのは成長じゃないでしょうと。金ばらまいてね、その歳出って借金ですよ。だから、まあ、こんなね、34兆ドルの借金作っちゃって、まあ、50兆ドルまで大丈夫だっていう話もあるんだけど、まあそんなもん税金だとかね、そんなもんで埋めようがないから、これはね、インフレで始末するしかないんですよ。で、まあ経済学的に言うとどういうことが起こるかって言ったら、臨転機回しすぎてドルの信認が落ちるんです。 まあ、ブリックスとかね、中国とかロシアとか台頭してきて、貿易も全部自国通貨建てでやると、どんどんどんどん外堀が埋まってきとるわけですよ。で、そこで、まあ、おそらく戦争が起こるのか何が起こるのか知りませんけど、ドルの価値が極端に落ちる時期が来る。そうするとね、日本も中国も米債に投資してると。要するにアメリカの借金支えとるんですよ、それで。で、アメリカからしたら借金減らそうと思ったら、ドルの価値を半分にしたら、アメリカの借金も半分になると。ところが日本で米債持っとるやつの、資産価値は半分になっちゃうわけです。だから、まあ、今は私はまだそんな時期じゃないと。金利差でね、ドル高だ、ドル高だって言っとんだけど、まあそんなに遠くない将来にね、そういうことになってもおかしくないと。はい、で、
今、大引け迎えまして、3日ぶり反発になりましたが、4万円届かず、744円高、3万9910円。
まあ、同じようなもんじゃないですか。
そうですね、24時50分の3万9990円が一番高いところでしたと。また来週にお預けということになりましたね。うん、はい、続けてください、すみません。
それでね、
はい、
あの長期的に日本を変えるのかという議論がずっとあって、はい、5ページ。日本はね、95年に生産 年齢人口がもうピークで、まあ要するに現役世代がどんどん減っていくわけ。で、これね、日本のこの死亡者と出生者の差が出てるんですけど、もう、なんだ、政府のデータによれば日本で生まれる赤ちゃんの数は8年連続減少し、2023年で過去最高で相当な減り方なんですよ。で、これ20年間固定されちゃうんですよ。これ20歳過ぎないと働きませんから、生産年齢人口おらんのですよ。そんな国がね、どうやって消費するんですか。
はい、
ね、これでその次にまあゼロエッジは人口統計的には日本はもう終わっとるって言っとるんだけど、だからみんなインドだとかね、なんだとかそういう人口がピラミッド型の、国に投資するようになる。だから日本はこれを解消しようと思ったらもう移民を取るしかないっていう結論になって、はい、役所もそれを前提に将来の資料を作ってると。で、イーロン・マスクさんが心配してですね、まあ、彼は日本はこのまま行ったら消滅するっていつでも言っとるんですけど、なんかせなあかんぞと言っとるわけですよ。だけど、私もあんまりまあ、テレビは見ないんですけど、津田さんとかから送ってくるね、国会中継の議論とか聞いてると、もう、
頭痛くない。
この国の政治は終わっとるなと。いうね、結論に、まあ結論というか希望は何も持ってないわけです。だから政府になんか期待しないで自分で皆さんなんかやらないとね、政府なんて何もしてくれないんですよ。だから政治が、私いつでも言っとるんですけど、三流でね、国が一流なんてことはないんだと。ね、それタイムラグを置いて必ず三流になっちゃう、政治家が三流だと。だから新しいリーダーが出てくるまではね、こういうのが続くっていうことですよ。で、6ページ。まあ円安、なかなか円高にならないのはね、何言ってても日本が金利上げる だとかなんだとか言っとるんだけど、海外勢がめちゃくちゃ日本株買って、それの為替のヘッジしとると。これで円売りが増えとるで。いや、そんなんなったら津田さん、何やっても円高なんかになりそうにないじゃん、この状況でね、4万円だとかなんだか言っとるのに。で、まあ、そうは言いながら、一応海外投資家はこの前ね、2月3週に8週間ぶりに売り越しになったのは、まあ一旦リグったわけですよ。最高値っていう目標値があるわけですから。まあ、チャート見てたらね、投機筋は誰でもね、89年の高値はやりに行くだろうと、そこまでは簡単なんですよ。で、それ抜いてブレイクアウトし、今バーンと飛んでるんですけど、そこがどこまで続くかっていうのはもう目処がないですから、逆にやりにくい相場になってる。で、私はね、そんなことは全然関係なく、なんだ、7ページ。これ明日私セミナーがあって、これこのインディケーターのお試し版を配るんですけど、わけばやしさんもなんか出られて、わけばやしさんと私ね、なんか違う会社だったんだけど、なんか一緒になるみたいな話で言うよ。
なんか
華麗なる MC っつって宣伝広告が出てましたよ。わけばやしさんの顔が映って。
カレー
カレーって年取ってるっていう意味じゃないですよ。カレーな人だ
ひどい、
いう話でね、 私もそう思うんですけど、
はい、どう思うんですか、どう思うんですか。
いや、華麗な人だと。
華麗は華麗ですよ。
いや、潤しいね、はい、あれだと。で、7ページ、これも日経平均はね、これ日足なんだけど、まあ、週足はもっといい足なんだけど、なも電車道相場になっとると、円安大バーゲンセールでもう言ってるようにね、まあ、しばらくこの流れは続くだろうという形になってると。でドル円はですね、その後8ページ、まあ、これもまあ電車道みたいになってったのが横ばいになって、はい、まあ、3月にマイナス金利解除と、ヘッドラインで売買する連中がいますんで、皆さんね、日本のことなんか知らない海外投資家多いんですよ。で、私らは、日銀どんどん連続利上げしないぞって言ってんだけど、普通の国は1回金利上げたら、3回4回連続上げるじゃないですか。だから円は買いだっちゅう話になるわけだけど、大統領選挙終わるまでね、なんやりそうにないんで、まあそれがだんだん、バレてきて、まあ円を買う人がまた円キャリートレードがね、ここに来てすごい増えてて、ただね、投機筋のポジションがパンパンなんで今円売りで、そうそう上にはね行きにくい環境にあると。でね、今靴磨きの少年じゃないんですけど、投機ブームだと、株ブームだということで、はい、まあ、若林さんがね、まだ私に10倍になる銘柄を教えてくれとか言ってないんで、天井ではないと思うんですけど、
急に10倍の銘柄教えてくださいって、10
倍どころか、ナンシー・ペロシじゃない、いや、キャッシュウッドさんはね、はい、今、NVIDIA 売って、あいつが売ったから余計に上がってるんだとか言われてるんだけど、はい、キャッシュウッドさん5ドルで買っとるんですよ、 NVIDIA で150倍で売っとるんですよ。ね、でそんなもん相場っちゅうのはね、まさか5ドルで買ったね、あれはね、暗号資産のイーサリアムとかのマイニングとゲーム需要でグラボが売れとっただけなんですよ。で急に AI はグラボが有利だっちゅうことで、はい、CPU じゃなくてGPU がで大爆発したわけですよ。でそんなことはね、キャッシュウッドも思ってないわけですよ、たまたまなっただけだけど、はい、で私は相場なんちゅうのはね、誰も見ないわからないっていつでも言ってるわけです。だけど9ページもしね、皆さんの中に長期投資をされる方がおられればですよ、うん、これは私のまあ順張りシグナルの一例に過ぎないんだけど、これドル円、日経平均の月足なんです。まあ、相場なんか何にも予測する必要ないわけ。緑になったら買って、赤になったら売って、緑になったら買って、それを常に売りと買いのポジションを持ってるとですね、はい、今ミドルでアホみたいに上がってますけど、うん、それだけなんです。だから別についていったらね、変にね、逆張りの売りだとか、でね、こういう相場っていうのは、高いから売ろうなんていうのは途中で入って、あるいは安いから買おうと、よく落ちたナイフを掴んで、血みぞろになると言いますけど、で、逆張りはね、成功するとすごく儲かるんで、私は別に否定してるわけじゃないんだけど、ストップを必ず置けって言ってるんですよ。で、それさえ守れば、まあ逆回りもいいんですけど、これ見てるとね、非常に人工的な相場で、今の株の上げっていうのはね、まあ私もレポート書いたり運動してるんだけど、このチャートの右側のね、矢印になってるとこ、はい、日銀が ETF 買って、で日銀のポートフォリオが爆発的に増えてるんですよ。それと連動してるだけだから、こんなもん自作自演相場でね、景気がいいとか悪いとか何にも関係ない。この日経平均に上げとる期間も景気なんか全然良くないんですよ。だから相場と実体経済なんてね、そもそもあまり関係がないんだけど、最近は特に関係ないと。なぜなら GDP が2期連続で、ダメだと。俺で、リセッション景気後退に入っとんのに株だけ暴騰してると。いうことで、まあ、ただ今ね、陶酔感の相場なんで、これはね、打ち返しが来た時に、ちょっと怖いぞということはあるんでね。ただ私は、次赤になったら、長期投資の例で言うとですよ。はい。まあ、売るだけなんだけど、ただしね、もうちょっと人間の感情的なことを言いますとね、 このバブルはバブル出すだけバブってこの緑の線がどんどん伸びてくれたら私も嬉しいんですけど、当然ね、実態の伴わない上げなんで、雰囲気ですよ。雰囲気で上げてるんで、人工知能ブームだとか、ニーサブームだとか、すると、必ず、株価っていうのは業績に従って、ドーンと下に来るときがある。で、ここまで伸びきった相場のね、下げっていうのはそれなりの値幅が出るんですよ。そうするとそこで売るとまた儲かるじゃないかと。で、当然今の相場は株が大暴落したら、それこそ対策打って日銀がね、またマイナス金利に戻るとか、それの深掘りするとか、量的緩和をまた復活させてね、今の3倍ETF 買いますよと、いうこともやりかねない。そうすると、まあ、日本はともかくアメリカもこういうバブった相場で、QE5、次の大きな買い場は、まあそこを、まあだから QE5 が、をやるためにはね、景気が悪化して株が暴落しないとその大義名分というのはないからあれなんだけど、割と長期的な絵面としては分かりやすい図になってると。で、私が思ってるのは、まあ比較感の問題で日本株安いですよね。だって34年前と同じ値段で。で、他の国はバブりまくってんで、日本株の方がいいっていう人が、結構いるんですよ、私の周りにも。で、私はそれ否定しないんだけど、アメリカの株が大暴落しとってね、日本株が上がるんかいと。だから今中国下げてるけどアメリカが上がっとると。そういうことでアメリカ下げても日本は上がるっちゅうことを言う人がいるんだけど、私はそれはないと思う。アメリカの言いなりになって動いてるのに一緒に下げるに決まってるじゃないですか。で、10ページドル円も同じようにですね、これはまあデータの関係で80年以降しかシグナルが出てないんですけど、
はい、
赤くなったら円高、要するにドル売って、青くなったら、円売りですね、ドル買いしといたらいいというだけのあれなんですよ。で、こういう絵だけ見るとすごい簡単に思うでしょう、
はい、
で、これをね、私は周りの人に挙げてるんですよ、何人か。その通りやったら儲かるんだけど、
はい、
実行できる人はいない。
うん。
うん、それが相場なんです。
従えない。相場感が入っちゃうからってことですか。
いや、だからもう日々の顔、その人間じゃない近視眼的ですから、
はい、
もうドタバタドタバタやって、ああまたやられたとか言って、まあ運がいいと今みたいに今は大概みんな円売りしてるんでそんなにやられてないけど、
はい、
まあなかなかね。頭で思ったことと、をその人間が実行に移す、あるいはね、買いだと思っても指し値して届かなかったと。で、そのまま3円5円円安になっちゃいましたと。もう乗れないんですよ。だから私は、人間がやることには、まあ、気分だとかね、体調だとか、そういうことが大きく左右するんで、まあ、売買の7割はこういうコンピューターに自動的にやらせとるということなんですね。
ここまでマーケットサインのコーナーをお送りしました。
企業トップが語る
威風堂々、
毎週水曜日夕方4時40分からオンエア。パーソナリティの
毎度
相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え、事業展望や経営哲学などを伺いつつ、トップの人となりにも迫るインタビュー番組です。企業トップが語る威風堂々はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中。
ほら聞いてや。
名古屋の皆さん、3月23日土曜日に名古屋で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。ティア、LA ホールディングス、メディロム、デルタフライファーマ、アルコニックスが IR プレゼン、そして桜井英明さんが株式相場を展望し注目銘柄を解説します。お申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから。抽選で100名様をご招待。締め切りは3月15日必着です。
トゥデイズマーケット。
トゥデイズマーケットです。今日一日の株式市場の動きについてですが、今日、鎌田記者お休みということで、私の方から大引けの値などを簡単にお伝えしておきます。日経平均株価は3日ぶりの最高値更新ということになりまして、大幅反発いたしました。744円63銭高い 39,910 円82銭で大引けを迎えました。2月27日に過去最高値 39,239円というのがありましたが、そこを上回って3日ぶりに最高値更新となりました。トピックスも 33.69 ポイントプラスの 2709.42 ポイントと、こちらも最高値更新となっています。一方です、
クローズは下げ
たのか。そうなんですよね。当初、クロス市場250指数はですね、こちらマイナス 8.79 ポイントということで 763.60 ポイント、
マイナス 1.14% ですよね。
そうですね。そしてリート指数もこちらマイナス 9.69 ポイント 1689.18 ポイント、
まあ、少数の半導体の買いだけで上げとるっていうのが、まあ、実態だっていうことですよね。私の持ってる銘柄は上がらないと日経平均だけ上がってる。
多くの人持ってると思いますよ。
そうですね。
関係ないと素通りしちゃってると。
はい。大きなところが半導体関連銘柄中心に値傘のところが買われたということで、日経平均株価、上げ幅800円を超えて、4万円にあと10円というところまで迫る場面もあったんですが、4万円は来週にお預けということになりました。プライム市場全体の商いですが、売買高は17億9096万株、売買代金は5兆1146億6700万円です。値上がり銘柄数は全体の 48.5%、805銘柄。そして値下がり銘柄数も全体の 48.5% で805銘柄。同じ数、拮抗していると。値上がり、値下がり、拮抗していたと。変わらずが47銘柄ということになっています。
こんだけ日経平均上げてても下がっとる銘柄も結構あると。
そうですよね。
不思議ですよね。
そしてこう。小型株などは下げているということですよね。日経平均のプラス寄与度で見ても、東京エレクトロンが150円押し上げている、ファーストリテイリングで110円、
まあ、そんな株はね、もう不動株が全くないんですよ。ちょっと買ったらもうめちゃくちゃ上がっちゃうんですよ。
はい。ということで大谷ショックをね、ものともせず日経平均は
大谷大幅高。あ、ショックっていうのは、そういう誰か芸能人が結婚すると安いって話
ですか。なんかね、次の日結構下げたりすることが多いという。
投資戦略フェアの前日は安いっていうアノマリがあるらしいんだけど今年は外れとる
じゃん。そうですね、大幅高で高値更新ということで、ちょっとアノマリがね効かなくなっている今年なのかなという。
日経平均なんかも言うなれば、あのエンゼルスにいた時代の大谷みたいなもんで、大谷だけが強くて、はい、あとは全然ダメだという、それが今の株式日経平均なのかなという気もしないみたい
ですけど。うまいこと言いますね。
そしてではアメリカ市場について西山さんから伺っていこうと思いますが、はい、今週はどうでしたか。
今週はですね、なんか退屈な相場なんですよね。まあ、一応上げとるって言ったら上げとるんだけど、はい、まあ、我々ねトレーダーで、私もねもう今週なんか夜中に何回も電話かかってきて、結構ねアメリカ市場にもうしょうがねえから日ばかりでもしとこうかみたいな参戦しとるんですけどね。まずね NVIDIA、 これはねあのインサイダーアラートっていうのはよく出てきて、はい、まあ、一応私は出るとね、まあ、バーチャルとかいろんなところがまあ出してるんだけど、これで食ってる会社あるんでね、要するにインサイダーが売るっていうことは大変なことなんですよ。会社の内部情報だとか先行き一番知っとるやつが売り買いするっていうのは、非常に要するにスマートトレーダーって言われてるんだけど、何がスマートだと、内部関係者じゃねえかという話で、まあそれ注目されてるわけです。ね、NVIDIA の人たちが今バンバン株売っとってね、まあ一例で言うと、なんだっけ、このハーベイ・ジョーンズさんっていうのは1993年からね、大昔から取締役やっとる。これが、めちゃくちゃな5300万ドルを売却したと、株を。会社の先行きが明るかったら、なんで株を売るんですか、うん、私に言わしたら、この人にとって、今の相場は一生に一度の売り場なんですよ。 もうこれ打ったら一生わけばさん遊んでられて、フロリダかハワイでね、でかい家買うて寝てたらいいんですよ。そういうレベルまで上がっちゃったってことんで、それはね、これから上がらないって言ってんじゃないですよ。だけど、みんなね、PEG がどうのこうのっつってね、これからまだ利益が成長していくからどうのこうのっていうのがね、はい、ピーター・リンチじゃないけど、先行きだからハイテク株買いだっていう話もあるんだけど、そんなこと言ったら、アップルなんて今 PEG2. 点何倍で、まあ、めちゃくちゃな高い。アップルが一番割高で、NVIDIA は割高とされるもう2に近づいたの 1.9 で。で、これ本当に長期で買っていいのかっていう議論が一部にあるんだけど、私はね、株価売上高っていう PSR っていう指標しか見てないんですよ。PR も PEG もどうでもいいと。いくらでも粉飾が効くの、その二つの指標は。操作しようと思ったら日本の銘柄もそうですよ。売上だけはごまかせないんですよ。だから PSR に注目してんだけど、割とね、アメリカの、証券会社のあれ見てるとみんな PSR、株価売上高倍率っていうのが出てんだけど、日本はね、PR とか PBR とか、まあ最近流行りのその PEG とかね、肝心なのがもっとないやないかと言ってるんだけど、まあ、結局ね、NVIDIA の内部関係者はこの人だけでなくて、なんだ、8000万ドル売却しましたとか記事が出てるけど、全部相場から降りてるんですよ、もう。で、このね、株価売上高32倍っていうのは、あれ、どっかに書いとるか。32倍くらいだったと思うんだよね、今。めちゃくちゃに売上が増えて、で、NVIDIA の競合であるインテルとか AMD がね、数量減らして、もう一人勝ちしないと無理な、で今一人勝ちしとるんだけど、もう NVIDIA のチップはね、高いし、ボロ儲けですよ、これ。もう、あらりがね、いくらあるんか、いつぐらい儲かっとるんだけど、これね、当然、マイクロソフトとか、ね、アップルだとか、自分で作ろうっていうやつが出てくるの。
32.06 倍ですかね、PSR、
はい。そうするとね、自分で作りたいと。いや、NVIDIA の、まあ、高いグラボなんか買ってられるかと、自分で作ったらいいんやと。はい、まあ、それがまた大変だから、NVIDIA がこんな高いんだけど。だから、まあ、要するにですね、これを永続的に続けるのはコンペティター、競争する奴がいるわけだから。
はい。
ね。NVIDIA 一社独占で他の企業は、グラボ開発したらダメだとかいう法律でもできない限り、厳しいんですよ。で、もしそういう競争はなかったら逆に経済も成長しない。で、その隣、このスノーフレークっていうのがね、またインサイダーアラートで出て、これ X に私が投稿したやつなんだけど、要するにね、これひでえんですよ。株散々売り逃げて、
はい、
このね、チャートの、上オレンジになっとるところで全部取締役から社長から売っとるわけ。業績悪いの知ってるから。で、株上げまくってるんですよ、それで。これで、自分が売り抜けた後に、業績が悪うございましたと。で、1日にいきなり2割下げとんの。レバレッジ、ね、今 CFD だと個別銘柄って5倍までいけるんですよ。20% かける5でゼロじゃないですか。で、普通に信用取引でやってたって3倍でしょ？年々、3人が 60% マイナスになるわけですよ。壊滅的損失ですよ。こんなことを許されるんかいと。いう話の、もうね、リーマンショック前と一緒で今無法地帯になってる。アメリカのやったもん勝ちですよ。で、FRB の高官がこの前までね、政策自分でお手盛りの政策作るのに、個別株の売買とかやっとんだから、そらやるわなと。で、その次、14ページ。このね、企業の内部関係者、社長とか取締役ですよ、日本で言うと。これの売りが、めちゃくちゃ多いわけですよ、今。もう一生に一回の売り場だと思ってる。いや、売るでしょ。150倍ですよ、NVIDIA。いや、その人にとってはですよ。 その、まあ、だから、要するにですね、インサイダーが売っとるということは、会社にもし希望があって、今後もバリバリその会社で働こうと思ったら売らないんですよ。
売れるタイミングっていうのはなんかこう規制されたりしないんですか？
規制があって取締役会の承認を置いて売ってるんだけど、承認も何もさ、自分は全部仲間で売り抜けてね、引退して遊びたいっていうやつばっかだからそういうインセンティブがあると誰が反対しますか？わけばやしさんと私と津田さんが NVIDIA の株5ドルで持ってて、で150倍になったと、そろそろわけちゃんと利食いたいなと、津田さん売ろうよと、
ね、
なるじゃないですか、うん、当たり前でしょ。
そこで買うのが靴磨きの少年
そうそうそう、上買ってくれるね、人を探してこないといけないと。で今 AI 部門だから買うやついるんですよ。で私は上がらないって言ってんじゃないんですよ。 NVIDIA っていうのは非常に革新的な企業なんで、私も現在買いで乗っとるわけですから。だけど不安になりませんかと。でその横、まあナンシー・ペロシはね、出た、現物株じゃなくてオプションで何億円中金額をつぎ込んで、オプションですよ。オプションって言ったら、コールオプションですから、博打ですよ。一発のね、そこらの競馬場で、うまく打てるのと同じ感覚なんですよ、これ。で、ゼロになるんですよ、外れたら。みたいな。まあ、この人にとってはね、な5億や6億小遣いっていうか、はした金なんでね、別になくなってもいいわと思ってるのか知らないけど、次の15ページ。で、NVIDIA をね、ペロシが売ったのか売ったのかっていうことで、ペロシが売ったらリグ王中人がこの世にはたくさん多いわけで。で、NVIDIA のその、ペロシウォッチャーっていうのがいて、それでね、飯食っとるやつが何人でもおる。で、コピーキャットつって、ペロシのポートフリオをそのまま一緒の作るんですよ。はい、真似し漫才で。で、私はそんな運用やってたらいつか死ぬぞと思うんだけど、今度はね、この前業績が悪くて、パロアルトっていうのが大暴落したわけよ。これもまた一日で。買ってる人ね、レバレッジかかっちゃったら吹っ飛んどるような、下げ方しとんだけど、ナンシー・ペロシさんはね、津田さん、国会、議会の開催中にもかかわらず、パロアルトネットワークスのコールオプションをね、大量に買ったと。
この写真もなんか、注文してるような。
これはイメージ画像ですんで、皆さん別に現場で撮ったわけじゃないと。
こっそり注文してるわけじゃないですね。
そうそう。で、2月12日に終わり値の7分前ですよ。市場が閉まる7分前に買いに来るわけですよ。
普通はないですね。
普通はありえん。いや、顔にしたって、ね、朝から、ね、引けまであるんだから、すごいなと。これで、まあ、とにかく、買っとると。パロアルト。とね、私はこんな銘柄やってないけど、一応私のインディケーターで言うと16ページ。まあ割としょうもない銘柄って言ったら怒られちゃうけど、まあこのところ上げとったわけですよ、パロアルトも。で、どんどんどんどん上げとって、で、このね、皆さん、チャートの右側の端の方の赤い部分で、役員は全部売り抜けとるわけ、社長から。で、お手盛りのね、業績悪うございましたと。で、市場がね、驚いて、なんじゃそらと。で大暴落したんですよ。当然ね、1日に2割も下がったら黄色くなるでしょ、売りシグナルに。したらその後ペロシが買ったっち報道が出たらブワーって上がってきて、今赤になっちゃった。なんじゃこれ、神様仏様ペロシ様と、もうね、ナンシーペロシにつけという話でね。まあ、なんだかこんなことやってていいのかなと。真面目に政治家は政治やってくれよと。
日本もアメリカもすごいですね。
こんな今あるんですね。私利私欲のためにね、やっとるんがいいと。いうことでね、こういうね、バブルのサイクルの後半には腐敗した株価操作だとか、詐欺事件ね、今日本でも投資詐欺ってすっげえ多いんでしょ？そこら中ニュースに出てるじゃないですか。詐欺事件が流行ってきたら、靴磨きの前に詐欺事件が一緒に増えてくるんですよ。で、まあ、でっかいとこだとね、日本は個人的なね、変な投資詐欺だとか、そんなのあるんだけど、 あのマドフのねポンジスキーム事件だとかエンロン事件だとかでっかい会社もそれやってるのよ。で結局ねリーマンショックもインチキっつったら全部格付け会社もねトリプル C みたいなサブプライムローンをトリプル A にして売り寄ったわけだって1円も金持ってない人に銀行が金貸しとったんですよ。ほんで銀行損するの分かってるからそれ証券化して投資家に売ったわけよ。それトリプル A だと。これでどうなってるんだってことで、まあみんな吹っ飛んだわけですよ。それで、リーマンショックで。で、誰もジェイルに行った人はね、監獄に入った人は一人もいないんですよ、ウォール街で。やったもん勝ちじゃないですか。だから、私はね、そういうインセンティブがある以上は、ウォール街のバブルのあれっていうのは変わらないし、人間の心理も AI が出てこようが何しようが、同じなんですよ。恐怖と欲望で動いてるだけだから。だから同じことが何度も繰り返されるということなんですね、相場っていうのは。
ここまでトゥデイズマーケットをお送りしました。
スタートしました。13頭これからスタンド前に出てきますが、やはりサイレンス鈴鹿、
スタートしてすぐに先頭に立って逃げていくあの馬、決して前を走らせず己の走りでレースを支配するあの姿に憧れる。他人の顔色を見て愛想笑いをする毎日、自信が持てないために前に出ようとしない自分を謙虚という言葉で慰めている。そんな自分とは違うあの馬は、人の目を気にするな、自分の思うがままに走るんだ、そう訴えかけているようだ。そうだ、自分の姿で走るんだ、遠慮なく全力で。ラジオ日経。
アイネス風神五輪、堂々逃げ切った見事中野騎手、アイネス風神ダービー制覇。
マネースクエア、トラリピーボックス。
トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピ。トラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピ。
マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディアをマネースクエアから小暮さんに来ていただいてお話伺っていきます。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
さて、世界戦略通貨動きがあったんでしょうか。
はい、動き自体は、ニュージーランドの、金利据え置き、まあ、利上げが少し予想されていた中で、はい、据え置きという結果が出て、うん、さらによりハト派だったという結果から動きはあったんですね、はい、ただごめんなさい、今回持ってきた結果にはその直前までのデータとなっていまして、
は
い、
ニュージーランドの結果は反映されてない
と。そうなんです、反映されていない、うん、逆に言うとそれを待っていた期間ですので、あんまり値動きがなかったということで、結果としては2回だけの利益確定、994円、はい、はい、となっていますが、今言ったようにその後大きく動いているわけですから、来週の結果は期待いただければというふうに思っています。このあたり少し補足をしておきますと、ニュージーランドをですね、もともとその、今年の年中央ぐらいに、今より少し金利を上げる可能性が、まあ、あったというのが11月段階の中央銀行の見通しでした。これが、まあ、ほぼほぼまだ若干の利上げ余地はある、実際に利上げも議論されたというのが直近の話ではありますけれども、おそらくこのまま据え置きなんじゃないかという見通しがやはり中央銀行内でも多くなってきたというような、そんな結果になっていましたので、おそらくこれ以上の利上げはなかろうというのが、まあ、マーケットの今の主な見方、そしてこのまま金利が、まあ、年中央ぐらいまでは据え置かれるのではないか。これ言い方を変えると、オーストラリアも利上げの可能性だいぶ低くなって据え置きが見通されている中ですから、はい、OGQ の大きな動きはない、真ん中あたりでやはり動き続けてくれるのではないかということで、うん、まあ、この戦略にとってはとてもフェイバーな結果かなというように思います。
じゃあ、アンズのレポートでちょっと下に潜ってたのがまた戻ってきて、はい、
そうですね、
というところですね。
はい、まあ、戦略にとっては本当にハッピーなイベントだったという言い方ができると思います。
はい、
はい、
そして、それ以外の通貨ペア、ドルカナダユーロポンドに、広げてみてもこちらもちょっと小動きという状況が続いてしまいまして、OG キウイと合わせて4回の利益確定1696円ということで今週はちょっと3つの通貨合わせても少し寂しい結果だったかなというように思います。
為替もね全体的にちょっとね休憩期間というか
そうですねちょっと株の方に視線が向いてしまったかなという印象ですね、うん、
はい。でキャンペーンのお知らせもあるんですよね。
はい、はい2月から始まっているキャンペーン、最大100万ポイントプレゼントの入金応援キャンペーンということで、はい、マネースクエアに入金をしていただくと、これ入金だけでポイントがもらえるということなんですけれども、うんまさにこの OG キウイだとか、はいユーロポンドだとか、まあ、動きがないということは大きくレンジを外れることもないという安心感にもつながるかなと。
バブル崩壊でね大損したとか、まあ、そういうことは起こりにくい
ということです、うんまあ、ここから株を買うこれも一つの方法かもしれませんけれどもやっぱりねバブルの中買っていくっていうのは少しリスクを感じる方もいるかと思います、うんまあ、そんな時には、マネースケアの OG キウイを思い出していただいて、はい、そこで真ん中で動いて安定的なんじゃなかろうかというふうに思うならばぜひ入金キャンペーンと合わせてご利用いただければと思っています、
うん始めようかなと思っている方はぜひこのキャンペーン利用して、ホームページの方からご覧いただけるということですから入金応援キャンペーンぜひご覧になってください。来週ちょっと ISM ですとか雇用統計なんかもありますし為替の方動いてくるかなという感じがしますかね。
そうですね、まあ、そこも含めて OG キウイなんかは比較的安定的かなという、まあ、期待ができますね
今月でいうとニュージーランドの会合はないんですね、
はい、
でオーストラリアが3月の18、19ですから、まあ、後半ということになるので、まあ、そこまでは株が動いたときには為替が動かないということがあって、
うん、
為替が動いただけ
だと。そうなんだよな。
株が動くかもしれないけれども、まあ、ちょっと、まあ、大変通貨も3月怖いなということがあるんだったらですね、うんまあ、この中央銀行の会合も見て、3月はしっかりと、OG キウイでコツコツと、儲けてもいいのかなという気はしますけどね。
なんかリスクオンでドル円上がったみたいな、なんかね、こうドルを買っていこうみたいな動きが出たなってことも言われたりしますけど、150円超えてどんどんなんていうことも、来週には見られますかね。
見られる、まあそれは
まであのあれですよ、何天井だったっけ、さっさとは何天井だったっけ。
ただ基本は
ひな祭りで、
ひな祭りっていうか基本は来た玉を手前に、
そうですね、
あまり予想はしないと。
そうですね、
来た玉
を穴を仕掛けて来た玉を打つと。
そうか、はい、
私はあの相場についていくと予想はしないと、うん、はい、
来週どんな展開になるのか楽しみにしたいと思います。ここまで小暮さんにお話伺いました。どうもありがとう
ありがとうございました。
マネースクエア、
あなたもマネースクエアのトラリピで FX CFD 運用を始めてみませんか。特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実、投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山孝四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は今すぐトラリピで検索してみてください。その他にもマネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山孝四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業関東財務局長金商番号第2797号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。
人生の半分損してるって言ってるやつは疑ってかかった方がいいですからね はい、若者の皆さんは怒っていいですよ。
怒っていい。
データ活用を楽しく学べるコンテンツ Your Data, Your Life 各種ポッドキャストサービスで配信中。親しみやすいテーマからデータとの向き合い方を考えてみませんか。
Your Data,
Your Data,
Your Life。
Your Life。
ポッドキャストで配信中の番組、高井博明と
横川楓の
お金の話。
資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資の初心者に向けた金融教育番組です。
楽しくお金の知識が身につく話をお届けします。
ポッドキャストで毎月第2第4木曜日朝6時に配信中。
ぜひ聞いてください。
西山孝四郎のマーケットスクエア。
このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマ、バブルとバブル崩壊と QE5 は投資の大きなチャンスというテーマです。
これから皆さんいい時代でね、今バブラスだけバブル相場に、私もね5万円でも8万円でも行ってくれと、はい、私89年の時は日経平均ね近く8万円に行くんだと、
はい、
で人も足りないからとにかく誰でもいいから取ってこいと、就職活動で、はい、そういう時代だったんですよ。だからまあ、そこから見てね、34年前に私はタイムマシンで今戻ってきた状態なんだけど、
はい、
このバブルっていうのはね、高値を、私は買ってさらに高値を売るっていう今トレンド相場に乗ってんだけど、まあ要するに、まあ、行くとこまで行くと、まあ、来た球を打つじゃねえけど、今バブルしてんだから、まあ、それに乗ったらいいと。ただ津田さんがいつでも言ってるように、いつでも出口を考えときなさいと、ね、こんなめちゃくちゃ伸びきった相場下げたらめちゃくちゃまた反動も来るわけだから、そこを考えましょうと。で、とにかくバブルっていうのは必ず崩壊するんですよ。ね、無理に上げとるわけだから、日本景気後退なのに株最高値、更新相場と。んで、誰もね、若林さんもね、津田さん給料上がっとるか、私は上がってないと。いうことで、全然実感がねえなと。89年は皆さんすごかったですよ。ボーナス12ヶ月とか一般企業からザラにあったんですから。だから金回りのいい時代だったんですけど、今そんな話聞いたことない、あんまり。で、要するにですね、まあ、実感のない株だけ上がっとる相場なんです。で、それが崩壊するとね、私みたいに売り買い両方する人間は、普通の人はまあ買いからしか入らないんだけど、売りで大きく取れるじゃないかと。で、今度は株が暴落したら、どうせ今の金融当局なんかまあできるかどうかわかりませんけどね、QE をまた再開するだろうと。アメリカも日本も。だからそこでまた買いで乗ればいいんだと。まあ先ほど一粒で三度おいしいとか言いましたけど、そういう相場なんじゃないかと。で、今バブりまくってて、18ページ。これはまあCNN の出してるフィア&グリードですね。恐怖と欲望指数。強欲レベルの79とかそういうところで張り付いてて、もう、押したら買いやと。いう話でね、今はまあ今日の日経平均もそんな動きしとんだけど、で、それ以上に上がっとるのはね、ビットコイン。
はい。
もう大暴騰ですよ。
すごいですよね。
で、ビットコインだけはね、死なないっていうか、普通バブル崩壊すると、キャシーウッドさんのね、アークだとか、あるいはね、ウィーワークだとか、富士山みたいなチャートになるんだけど、ビットコインもなるんだけど、またね、ゾンビみたいに復活してくるの。で、何回もギザギザギザギザやっとるっちゅうさ、変なあれなんですけど、まあとにかく何から何までバブってると。で、ビットコインがね、上げてるのは、ESG が伝っちゃって、SDGs とか、日本だけで流行ってますけど、今。もうダメだから、ビットコインで何とかしたいっていうことで、今、キャシーウッドのね、ビットコインの ETF から何から、他が出してるブラックロックとかもみんな儲かってるわけ。で、まあ ETF でビットコインが買えるとなったら一般人も来るわけですよ。だから、それがわわわわ、なって上がっとるんだけど、もう一つはね、デジタルの通貨、これ株と連動してるんですよ、ビットコインは。で、ゴールドに上がってもらったら困るから、 当たり前じゃないですか、ドル安を将来、あの、ゴールド相場っていうのはね、皆さんずっと中央銀行がコントロールしてるんですよ、昔から。中央銀行は認めてるんですから、それ。昔あの、BOE のね、長く総裁務めたジョージさんっていうのはアメリカとね、一緒にずっとコントロールしてましたと、先物市場を通じて。で、なんでそんなことをするかって言ったら、ゴールドが上がるってことはドルが下がることだから、アメリカのね、最大の問題はドルの信任が落ちたら終わりなんですよ。はい、だから、ずっとゴールドが今2000に張り付いてね、まあ、下方硬直性はあるんだけど、なかなか上がらないと。で、その代わりにビットコインいくらでも上げてくれたらいいんやと、いうことになってんだけどね、まあ、ビットコインも大暴騰だし、19ページの、この NVIDIA ですよ、この This is nuts つって、向こうのね、スラングじゃねえんだけど、バカげてるとかね、おかしいとか、狂ってるという意味で nuts って言うんだけど、いや、こんな一銘柄だけどんだけ、追いかけとるんやって、もう、NVIDIA が指標銘柄で、これが下がらん限りは買いやと。ただ、ここにね、これ株価売上高が出てると思う、32倍と。ね。外国人はみんな売り上げしか信じてねえから、な PR なんていくらでも粉飾できるからね、はい。で、これ見てると、なんか一番いい時期を私は過ぎてるような気がして、この32倍っていうのは果たして維持できるかどうかっていうのは今焦点になってる。で、要するに、あ、ここに書いとんだ。このね、今の NVIDIA の業績を維持しようと思ったら、この企業が革新的な企業で成長していくのは私も間違いないと思うけど、今のね、競合他社のあれは追いついてないんですよ、全然。唯一 AMD がなんかね、おこぼれもらうような感じでやっとるだけで、で、それはNVIDIA のグラボがないからですよ。で、ただし、これもっと一人勝ちするような感覚がね、環境が未来永劫続くかって言ったら、どこも自分でやり出す。だから、だんだん外堀は埋まっていくだろうと。まあ、それにしたって私は価格そのものの分析しかしないんで、まあ、今買いになっとるんだけどね。ただし、20ページ。今、SP500 の中でこの、ハイテク、テック銘柄の、要するに、寄与度というか、まあ、日経平均がね、ファーストリテイリングとかあんなんだけでね、上げとるのと一緒で、ちょっと勝ってないほど、まあ、数銘柄、4銘柄だけが市場を引っ張っとるような動きで、要するに半導体とかハイテク以外は、及びじゃないんですよ。だから東京のグロースが、上がってないのもそうで、全然相場上がっとんだけど関係ないやないかと。で、次はなんだっけ、この森拓さんが言っとるんですけど、地球全体がバブルだと。いや、本当にそうなんですよ。だから、その過剰流動性のバブルになる原資は日本が出しとるわけですから、さっき説明した、ゼロ金利にして全部海外に投資が行くようにすると。ね。無制限緩和やってるわけですからね、マイナス金利と。で、それの日本が金利上げたら、それは大変なことになるでしょうというのは、小学生でもわかると。で、私はね、バブル相場に、個人投資家がね、皆さん、つぎ込んでいいお金は、失っていいお金だけだと、ずっと言ってるわけですよ、レポートでも書いて。で、この森拓さんも同じこと言っとって、NISA をやろうと、株式投資をやろうと、いいと思うんですけど、株式投資をするお金は、例えば東京競馬場に突っ込むのと同じレベル。要するに競馬で全部失うわけですよ、ほとんどの人は。それと同じレベルで、全損してもいいよという前提でね。だから、わけばやしさんが株式相場して、家族の生活を脅かしとるとかね、どっかから借金してきてまた相場やってるとか、生活費と関係のないお金で運用しないと絶対負けちゃうわけですよ。恐怖が襲ってくるから。相場に振るい落とされちゃう。はい、だから、そういうのが、まあ、重要だなと。で、ビットコインはね、とにかく、この凄まじい上げっていうのは、ちょっと、最近の上げっていうのはね、なんだ、RSI88 とか出とるけど、すごい、スピードだなと。200日移動平均も 70%、 200日の 70% 上でやっとると、いや、こんなもんずっと続くんかいというのが普通は、 まああれなんだけど、いや大丈夫だと、もっと上がるということで、株は上がっとる限りね、ビットコインも上がるんだという話になってる。で、私はね、その後バブルの定義が出てんだけども、まあ要するに、ね、今の相場は、これいいこと書いとるんですよ。資産の、存続期間中、倒産しない限りの存続期間中のキャッシュフローの現在価値。これが株価なんですよ。これ理解してる人、証券会社でも半数もいないわけ。ね、ネットプレゼントバリューと現在価値は何かと。現在価値と将来価値っていうのは分かってない人が多いから、変なバブルになっちゃうんで、いつでも。で、それは置いといて、まあ高いととにかく割高だと。で、持続不可能な状況にもうなってきてると。ね、いろんな、その、観点から。で、全員が強気になってると。でね、多くの初心者や純朴な買い手、まあ津田さん言うところの靴磨きの少年がそろそろ出てきそうな雰囲気に、もう出とるのか知らないけどね、証券会社への問い合わせが凄まじく多いと、今通常のね倍ぐらい来とると。これはちょっと靴磨き的現象だな。
あの光景見ると本当にそう思ってしまいますよね。
で、購入の割合全部レバレッジ、借金で、レバレッジというのは現物投資じゃないから、信用だとかね、先物だとか、どんどんも下がったらね、証拠金がなくなるからすぐ切ってくるという動きが出るわけですよ。だから、ちょっと怖い状況にはなってきてると。ところがですね、次の23ページの NVIDIA の株見るとですね、これは週足なんですけど、チャートの真ん中ぐらいで一回天井打ったかと。ね、グラボももう売れなくなっちゃったと。で、高値から半値まで下げたんだけど、そこから今のめちゃくちゃな上げて、直近の上げは電車道相場だけど、ちょっとね、上髭が出てきた。これインサイダーの売りなんですよ。ね。で、まあ投資のサイクルっていうのはもうね、時間がないんで、次の24ページ。まあ、いつの時代も投資のサイクルっていうのは、こういうね、1から16までのサイクルで動くんだと。ね。津田さんが言ったテンプルトンと同じ全く。ね。悲観の中で生まれるんだけど、陶酔の中で終わると。で、どこが悲観で陶酔なのかは、皆さん自分で考えるべき問題なんですよ。で、まあ私はね、これが合ってるとは言いませんけど、人間の心理で株は動いてるわけですよ。実体経済と株がなんて何の関係もないんですから、特に最近はほとんど関係ないと。そうすると、この悲観の中で生まれね、熱狂の中で終わっていく相場の形が、この、人間の心理状態が赤のラインで出てるわけです。これは私が言ってんじゃないしに、リアルインベストメントアドバイスは、今こういう感じで、この SP500 の今の値段じゃないんですよ、最高値の。これは実質価格ですから、インフレ率を考慮した実質価格。はい、ね、そんなもん誰もね、名目しか見てないんで、実質のが誰も見てないんだけど、と、そうなると、こっからまだ上がりよるわけ。わかります？この相場は。だけど、エリオットのね、戻りの B じゃないけど、その後、凄まじい下げに見舞われると。そうすると、私の戦略としては、この今のバブラスだけバブっといてね、出口はいつでも近いところで踊ってないとダメなんだけども、で、その後、売りになったら土手売りに行こうと。で、次、このどん底のね、赤では、必ず国家が介入してきて、QE が行われるはずだと。で、そこで長期投資に初めて出ようと。いうのが、私の戦略でそうじゃないと。これ、こんなもんね、まだ相場のサイクルの初期だ中心もいるんだけど、この絵面見たらさ、リーマンショック以降の、どんだけ上げとるねえと。これ相場の初期じゃないでしょ、どう見ても。日本株は知りませんけどね。まあだけど私はに、米株が下がって日本株がそんな上がるってことはないと思ってるから。で、相場っていうのはサイクルの前半で儲かるとね、パッと出の人でも何でも初心者でも儲かっちゃうんだけど、後半までそれを維持するのがすごい難しい。結局、コツコツコツコツ儲けてドカンとやられると。人間がやるとそうなっちゃうということなんですね。
ここまで FX マーケットスクエアでした。
部長どうした、最近君絶好調じゃないか。例のプロジェクトも成功させて、もう出世間違いなしだな。
実は会社を辞めたいんです。
え、
このままだと夢を目指せなくなりそうで。
夢って
芸人です。
なんでまた急に。
いつも家ではラジオでニュースを流してるんですけど、昨日間違えて芸人さんのラジオに合わせちゃって、でもその話がもう面白くて面白くて、ああ笑うってこんなに幸せなことなんだって気づいたんです。
それで芸人を目指すのか。
はい、自分が芸人なんて笑えますよね。
笑ってもらえるのは芸人の本望だろ。
部長、
その昨日のラジオ俺にも聞かせてよ。
はい、ラジコのタイム
フリー。たまたま流れてきた声が人生を変えるかもしれない、いい偶然をあなたの耳に、ラジコ。
マネースクエア投資戦略。
さて来週に向けての投資戦略を伺っていきます。津田さん、どうしましょうか。はい、
まあ、その前に一言で終わってしまいます、ね、もう基本はそれでいいと思うんですよ。来た球を打つと、そのために準備をするというのが大事なんですけど、まあ、あの西山さんの先ほどの資料じゃないですけど、この投機のサイクルっていうのはですね、もう本当に相場もやっぱりリズムサイクルで、人間生活もやっぱりサイクル、
うん、そういうことですね。四季があるんですよ。
ありますね。1日でもサイクルがありますし、1年でもサイクルがあって、で、まあ、
エルソン城ですか
それからちょっとずれて、あのお彼岸のことを考えてはいるんですけど、3月はまあそういった傾向が前半でお話したようなサイクルがあるというふうに見てもらったらいいんですけど、はい、ニュージーランドの話をしたので18番、ゴールドレーンの話をすると、やっぱりゴールドレーンの動きはやっぱり似たような動きをしてると。でここで見るとですね、2月28日 RBNZ が据え置きをしたということでゴールドレーンも下げてるんですね。ということはシンガポールとマレーシアじゃないですけど、基本同じなんですよね。で、
同じアングロサクソン連合じゃないの。
その隣の、まあ、イギリスの、ね、ところですから、まあ、大きな違いはないということなので。
不動産バブルも一緒やん。そう、カナダね、オーストラリア、うん、ニュージーランドは異常に上げた。アメリカぐらいじゃないですよ。だからなかなか利下げできないんですよ。
まあ、セブンズアイというのがありますけど、まあ、基本はやっぱり同じと。特にオーストラリア、ニュージーランドは2回やったら政策をすると。
で、まあ、隣だからね。
まさにそうです。で19番、これが OG キウイで見ると、まあ、1回上げたんですけど、冷やしレベルで見るとちょっと上値が重いなと。で上値は200日までの 1.08 は十分あり得るんですけど、個人的にはちょっとしんどいかなと。で下はまあ 1.06、 非常に今分かりやすいところ 1.07 を超えるか超えないかということで 1.06 から 1.08 で、週足で見たらどうかということで丸20番で、まあ、基本はですね、やっぱこれも下をだれだれ下げて、で行き過ぎたものを戻してると。
ほんまにでもあれやな、これレンジやね。
まさに三角持ち合いが一瞬離れたかなと思ったんですが、まあ、前回の安値を抜けなかったのでまた戻してきてると。典型的なですね、まあ、持ち合い相場かなということですか。しばらく
は三角持ち合いブレイクなんだけど、その下にはフラット調整の形に変わっちゃうわけよ、これ、はい。
なので、まあ、トレンドは、まあ、しばらくはできにくいだろうなと。で OG期に関してはこのシーズナル21番見てもですね、3月はもうちょっと難しい、行ってこいということがありますけど、じわじわ上げやすいと一応データはあると。でこの辺はですね、丸12番、まあ、奥江さんがですね、今週の M2TV で、まあ、ここはもうニュージーランド中銀会合前夜と書いてますけど、回っては言いますけど、まあ、戦術に関してはこの M2TV で話しているので、ぜひ見ていただければなというふうに思います。で私が最後に言いたいのはですね、この3月、まあ、私は辞めるわけじゃないんですけどやっぱり3月相場に向けて言いたいことっていうのは、まあ、やっぱり先ほど言ったリズムがある、歴史は繰り返さないがしばしば陰を踏む、
ね、
全く同じわけじゃないですけど、やっぱりライムと
繰り返さないんです。
ただ似たような動きをしやすいということが1点と、でこれ前回も言いましたけど、我々が歴史から学ぶことは人間が決して歴史から学ばないと。学ばないからこそ同じことをやってしまうということがあるので、
本当そうだよね。この2つの言葉は本当そうなんですよ。人間は何にも歴史から学ばないからね、
もう忘れてしまうというのがありますから、
だから世代が変わるともう忘れちゃうんです。
だから今その34年、まあ、忘れた34年というのもありますけど、まあ、いろんなことで思い出している方も多いと思うんですが、何があったのかなということも含めて、まあ、3月相場はちょっと気をつけていただきたいなというふうに思いますね。
そうですね、3月相場3月1日だったんですが、まあ、最高値を3日ぶりに更新して4万円にあと10円に迫る、日経平均10円に迫る場面もありましたが、来週はどうなるのか楽しみです、はい、今日ここまでのお相手は
西山剛志郎と
マネースクエア津田貴美
と桶林理香でした。
さようなら。
この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。